私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の身に豊かにありますように。アーメン。今度 のペンテコステの準備を今してるんですが、今度のペンテコステは鳩の降る教会にしようかなと思って、でそれをフェイスブックに載せましたら、今度は鳩ですかっていうコメントが来ました。で先生のその発想の原点は一体どこですかっていう。で実は理由がありまして、一番発想の原点はたった一つのことなんですが、自分にとって何が楽しいかという、それだけです。ペンテコステですね、あまり目立たない主日なんですよ。クリスマスやイースターとは別に、教会の一つしかわからない。でもこれは大切な主日で、聖霊が宿って降ってきて、そして教会が誕生した日、その日を何とか祝う。でもその日にどうやったらみんなが来るだろうか、この中に真っ赤な鳩が舞ってたら面白いんじゃないかなと、そういう発想をしたんですね。でも発想はしましたけども、これからどうしていくかっていうのはお楽しみにしておいてください。ペンテコステには鳩が舞います。で、その発想の何か自分にとって何が面白いかっていう発想の原点は、進学校まで遡るんですが、ある時進学生の時に岡山教会で教会学校の説教をしました。一生懸命準備したんです、羊飼いの話を。でその後終わって、これ完璧だったと思った後に、小学校3年生の子がつかつかつかっとやってきて、先生は自分の話を自分で聞いて面白いと思う？って言われた。もうとってもショックだったです。でもこれ真実なんですよね。福音っていうのは、自分が語った話でもその子から福音を得られなかったら、結局それは福音じゃないんだなと、そういうふうに思いました。それでじゃあ何がその聖書から自分は福音として受け取れるか、それを考えることが多分原点だというふうに思いますし、礼拝でも、また信仰生活でも、自分にとって本当に喜びとは一体何だろう、この喜びを伝えるにはどうしたらいいだろう、そのことを考えるのが一番大切かなと思いますし、宣教っていうのも自分が与えられた喜びを伝えるためにあるというふうに思うのです。これは説教だけの問題ではないなというふうに思います。親子の間でも友人との間でも起こることです。娘にぐちぐちと怒っている、もし自分が反対だったらやっぱりゾッとするんですね。もういい加減にやめてっていうぐらいぐちぐちぐちぐち言ってる時があるな、そのことを反省させられます。そう思うと、自分がそのことを自分に言われたらどうだろうということを考えるのも一つの生き方かもしれません。今の途上で二人の弟子はイエス様と分からずに話される御言葉を聞いています。それがイエス様だと分かっていたら、やっぱり語られる御言葉一つ一つにどうも感動して、そして涙を流しながら聞いたでしょう。しかしそれがイエス様だと分からなかった。でも私たちの心はあの話を聞いた時に燃えたではないかと後で言っています。イエス様の御言葉は人の心を燃やすものです。しかもイエス様が共に歩きながら一つ一つを語られていった御言葉、確実に弟子たちの心を捉え、復活の出来事へと導いていく。だからこそイエス様のお話は私たちの心を燃やす、そういう御言葉となって受け取られていくのでしょう。今日の聖書を見てみますと、少し長い聖書の箇所を読みました。ルカによる福音書では、復活後に初めて弟子たちにイエス様がおわれになった箇所です。しかし皆様は同じと思いますが、この箇所を読むために不思議に思うことがあります。それは何かというと、先ほど子ども説教でもしましたが、それがイエス様だと分からなかったというこの一点です。どうしてイエス様だと分からなかったんだろう。目が開けて見えた時には同じ姿のイエス様がそこにおられる。目が開く前にはなぜ分からなかったんだろう、そういうふうに思います。どうして分からなかったか、多分これは2つの相反するとらわれが弟子たちの心を占領していたからです。その一番大きく占領していたことは、たった一つ、イエス様は死んだという その囚われです。確かにイエス様は十字架につけられて殺され死なれたのです。それは弟子たちも見ていますし、また多くの弟子たちはそこを去っています。イエス様は確実に死なれた。そして婦人たちは葬式をするために墓に出かけていって全てを終わらせたはずだった。ところがもう一つの囚われがそこに出てきたのです。婦人たちは行ったけれども、そこに遺体を見つけることができなかった。そしてそこで出会った天使が、主イエス・キリストは生きておられると言った。確かに死んだという言葉と生きておられる、この二つの囚われの中で弟子たちは悩み苦しんだのでしょう。イエス様は確かに死なれた。しかしイエス様は確かに生きておられる。この二つの出来事にどうするか。しかし私たちはそこに希望を見る。この二つの事柄が弟子たちの心を捉えた。なぜだ。そう悩み苦しみながら歩いていたのでしょう。そういう弟子たち、二人の弟子たちに対してイエス様はまず共に歩いて行かれたのです。目の前に立ってもっと私の言葉を信じろと言われたわけでもなく、またなぜ私を疑っているのかと前にはだかるわけでもなく、横を共に歩んで行かれる。そしてなおかつその時に聖書全体を通して一つ一つ分かりやすく説明されたと書いてあるのです。聖書に書かれてあるすべてのことを一つ一つ点検してごらんなさい、そうするとわかるよというふうにおっしゃったのでしょう。すべてのことは聖書に書かれていることだから、そういうふうにおっしゃったのです。そしてなおかつ弟子たちの目を開けるために最後にパンを裂かれたということが今日の出来事です。パンを裂くというのは言葉だけでなく行いをもってご自身をお示しになられたということです。しかし不思議なことがもう一つあります。それがイエス様だと分かった瞬間にその姿が見えなくなったと聖書は書いてあるのです。なぜだろうなというふうに思います。そこにずっといてくださったらどんなに心強いか。どうしてイエス様と分かった瞬間にイエス様が見えなくなったのか。しかし見えなくなった瞬間に残ったものがあるのです。それはそこで裂かれたパン、それだけはそこに残っています。これは何を意味しているか、もうお分かりになると思います。聖餐式です。聖書の解き明かしと裂かれたパンがそこにある。これは私たちの毎週の礼拝なんです。今の説教とそして聖餐、この二つが復活のイエス様に出会える唯一のところだと聖書は言う。またイエス様もそこで私に会うというふうにおっしゃっているのです。復活のイエス様がわからないのは実は私たちの囚われから来るものです。何かに囚われている、死は終わりだと思っているから復活が見えないのかもしれません。イエス様はここにおられないのか、もうここにはいらっしゃらないのだという囚われ、それでイエス様がわからないのかもしれません。しかしそういう時には私たちはここに集まり、パンを裂き、そして御言葉を聞き、イエス様がここにおられることを実感する、そのことが一番大切だというふうにイエス様を教えてくださいます。イエス様は今ここにおられるのです。この後パンを裂く時に私たちはイエス様がここにおられることを思い出すのです。そのことをイエス様は今日大切にしなさいと教えてくださっています。娘がまだ小さかった頃に、テレビをよく見ていました。それはアニメですね。日本が一番有名に今なっているのは一つはアニメだというふうに思います。よく秋葉原っていう街に行ってですね、何が流行ってるかっていうのをですね調べた時があって、はじめはあそこは電気街だったんですよね。その後にアニメのですね聖地になって、今は AKB の聖地になっていると思いますが、アニメっていうのは本当にすごいなとつくづく思います。日本のアニメっていうのは本当に要するにパラパラ漫画が成長したアニメになったんだと思いますが、宮崎駿さんなんかはセリフの口回しと同じようにアニメを作っていくっていう、そこまでするのかと思います。そのアニメっていうのは その漫画だけじゃなくして、それに付随する主題歌とかですね、まあ、そういうものにもとっても凝っています。で、娘と見ていたあの大好きなアニメはレイアースというあのなんか少女戦隊ものがあったんですけど、まあ、内容はですね、悪いものをこう懲らしめていくと思うんですが、そのアニメの主題歌を聞きながら、これ子どもたちに本当に分かるのかな、むしろこれは大人に向かって歌ってるんじゃないのかなと思う歌詞をいつも聞いていたのです。で、その歌詞はですね、こういう歌詞でした。止まらない未来を目指して譲れない願いを抱きしめてっていう、反応したんですね。止まらない未来っていうのは何だろう、未来っていうのは止まらないものだという、確かにそうだなと思うんです。で、私たちが考える未来っていうのはやっぱり止まってる未来なんですよね。未来はあそこって、ところが神様が私たちに与えてくださった未来っていうのはやっぱり止まらないんですね。先へ先へ行く、このことが子どもたちに分かるんだろうかな。とても不思議な表現ですが、それは未来であっても何か止まってる状態じゃなくして、絶えず神様の時間っていうのは先へ先へ行くのだ、そういうふうに教えているように思ったのです。イエス様が十字架で息を引き取られた時に、確かに時間は止まったのです。弟子たちの中でイエス様は死んだということで時間は止まりました。しかしそれは止まったように見えただけです。神様の時間はその時すでに復活へというふうに先に進んでいたということに、誰もそこに気づきませんでしたむしろそこにいた人たちの中では時間が止まってほしかったのですこのままイエス様を死という悲しみの中に、そこに沈めておきたかった、もう終わりにしてしまったかった、もうこれ以上イエス様と関わりを持ちたくなった。しかし神様はその時を止められませんでした。もうすでにその時には3日後の復活に向けて時は流れていた。そのことに弟子たちは気がつかなかったのです。なぜなら目の前にあることしか受け取れないで苦しんでいるからです。そう思うと私たちの人生も同じです。目の前にある痛み苦しみ、そこしか目に向けられないので苦しんでいるのかもしれない。しかし大きな目で見てみると、神様は私たちを導いてくださる。必ず私たちを祝福へと招いていてくださる。だとするなら、止まらない未来に向けて私たちは今の苦しみを受け止め、そして試練を試練として受け止め、新しい一歩へと踏み出さなきゃいけない。そのことを教えられているのではないかなと思うのです。復活というのは、やはり止まらない未来なんだろうなと私は思います。喜びの福音は先へ先へと早く進んでいく。時を突き抜けていく復活のイエス様に出会うには、私たちが自分の囚われを捨てて、私たちを祝福し守り導いてくださる、そう約束してくださった未来におられるイエス様に目を向けることではないでしょうか。死は終わりではない、死は復活に向かう希望なのだ、そのことを今日私たちはこの御言葉から聞いていきたいと思います。で、その御言葉がイエス様は生きておられるという言葉で表されているのです。今への途上の二人は、復活のイエス様を見抜くことができませんでした。なぜならイエス様は死んだということにとらわれていたからです。死んだ者は生き返るはずがない、これは人間の考え方です。自分の理解できる範囲でしか考えられないから、復活の出来事に出会えません。復活は神様の出来事です。そのことを信じるのが私たちの信仰者の歩みだというふうに思いますし、またそのことに出会うのが私たちの礼拝、パンを裂く時であるというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人にある囚われ、それから解放されて、復活の主を見上げ、信じ受け入れることができるように導いてください。私たち一人一人にあなた豊かな祝福を与え導いてくださいます。どうかそのことを信じて、今週1週間も歩むことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。